皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2011年10月26日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。本日のテーマは、お醤油絞りを終えてというテーマでお送りいたします。司会は農園長の大谷健二。そして今日は、お醤油絞りにですね、長野県から来ていただきました、岩崎洋蔵さんです。岩崎さん、こんにちは。
こんにちは。おはようございます。
おはようございます。まだね。まあ、実際お醤油絞りをしましたのは、昨日で、明けて1日ということなんですけども、昨日午後からだいたい4時間ぐらいですかね、お醤油絞りは前提 で、
ね、
はい、全体でやってきまして、はい、非常にありがとうございます。私どもも初めてで、一体どういうふうになるのかなと思っていたんですけども、この最初のお醤油が、この船っていうんですかね、木の枠からこのポタッと一滴出てきた時の、出てきたという感じは今でもすごく、お醤油の温かさとともにですね、すごく記憶をしております。岩崎さんはお醤油絞りをもう結構何年もやられているというお話ですけども、どれぐらいお話やられていらっしゃいますか。
自分の醤油を作った年に、あなたのは自分で絞りなさい、はい、というその、萩原さんの言葉で、はいはい、自分のものを絞り始めて、はい、20年になりますね。はい、はい、
もう、じゃあ最初は、お生まれは長野ではなくて神奈川の方でお生まれになって、は
い、横浜生まれ で、はい、小田原の方まで、はい、住んだことがあります。で、
大体その20年ぐらい前に長野の方にお移りになって、もうすぐお醤油絞りを、
はい、全く偶然なんですけども、はい、お醤油を作ってられた、その萩原さんという方に、はい、偶然に出会いましたので、はい、それが全く想像もしなかった出会いです。あ、はい、それからですね、はい、
萩原さんってどういった方でいらっしゃるんですか。
そうですね、亡くなって11年になるんですけれども、はいはい、亡くなったっていう実感があまりなくて、
はい、
いつもそばにいて、はい、大事な時はちょっとね、視線を向けてくれてるというか、
はい、
なんか言葉が聞こえてくるというか、
はい、
非常にあったかい感じで、今も自分の中には生き続けているように思いますね。
あ、はい
はい。
で、この私どもが今回お醤油絞りをさせていただいたきっかけとなりましたのが、千葉の房総の方ですかね、農地の開墾に行った帰りに、中島デコさんのところへ寄らせていただいた時に、萩原さんがちょうど、お醤油を絞られていて、でその時に、岩崎さんがお醤油絞られていて、で、多分お醤油絞りになると思うんだけどって言っていただいたのがきっかけだったんですけども、はい、私どもはそのお味噌やったり、あとは何やってる、梅干しやって、いろいろ発酵物とかいろいろやってる中で、お醤油をやりたいねっていう話をしていた時に、ちょうど岩崎さんにお会いできたので、すごく嬉しく思ってますんで、すごく最初のイメージと違うなと思っていたのは、お醤油作りの中でビニールハウスの中で高温の中で発酵させたりということだったんですけども、はい、これは萩原さんとか岩崎さんがお作りになった方法といいますか、
はい、
一般的なお醤油とは違うわけですよね。
はい、今は一般的な醤油作りそのものが生活の中に失われてましてね、
はい、
で醤油作りはほとんど独占、はい、大企業の独占っていう時代になってます、はい、で醤油作りそのものが一つの、合理化の中で、いろいろ機械化されたり薬品を使ったりという方向が進んでいまして、はい、天然の醸造というのがもう何十年も研究が遅れている状態だったと思いますけども、はいはい、小規模に自家用の醤油を作るという技術はなかったと言っていいくらい、
はい、
原始的な方法だけだったんで、はい、実際にそれをその萩原さんという方がお母さん方と作り始めるときに、工場の技術を持ち出してみたけども、
はい、
非常に、未熟なもの、
はい、
からもう一つ化学薬品添加物を加えるような技術でもあったわけで、はいはい、 自然の技術にしたいという、はい、あの信念で、
はい、
あの本当に独自に勉強されて、はい、それ の, あの技術の研究の過程に本当に最後の10年間、
はい、
私もお付き合いできたという過程で出来上がった技術で、まあ、はっきり言って日本にこの技術はない、
はい、
他にはないと言っていい技術だと思います。非常に革新的な技術で、
はい、
あの研究機関の方もこんなことをしてはいけないというくらいに、はい、あの批判された技術ですけども、あの品質を見ていただけば分かりますけども、はい、あの確かなあのお醤油ができていると私は現在思ってます、
はい。まあ、一般的にはそのお醤油というのは、大豆とあとは、麦、
小麦
ですね、
はい、
小麦に麹をつける
はい、
形でいいんですかね、まあ、同時にと言いますか、
あのここの麹っていうのがあのお味噌作りの場合の麹とはかなり技術的にレベルが違うと判断していると思うんですが、はい、あのでんぷんを分解する、まあ、酵母菌を、
はい、
あの育てるっていう技術だけではなくて、タンパク質を一緒に、まあ、大豆タンパクを分解する、
はい、
過程も一緒に麹をあの過程に入りますので、納豆菌が非常に繁殖しやすい、はい、非常に強い菌ですので、
はい、
納豆になってしまいますというようなケースが多いんで、いい麹を作るということが非常に難しいと思います、
はい。でまあ材料としてはその大豆、それから麦と麹とあとお塩と水でいいですかね、
は
い、
そうですね、
はい、
あの大豆を蒸して、まあ、あの準備、それから小麦をいって、それを、まあ、粗挽きに引き割りして、そういう工程を通して、それにあの種麹菌をつけて、はい、まあ、あの48時間から温度を上げないでやるとすれば少し長い時間かかるんですけど、はい、麹室で寝かせて麹をつけると、はい、でその麹を今度は塩、これがあの海水塩に近いような成分ってよく言うんですけれども、はい、あのミネラル分の含まれてる、はい、バランスのあるあの塩が望ましいんですけど、はい、その塩とそれからこれもあのなるべく自然の水って言うんですけども、はい、塩素殺菌などのしてないような条件の方がいいんですが、はい、まあ、生き物が生活するもろみという場ですので、農薬やなんかが、まあ、入ってない、うん、そういうお水素材の環境でもろみを管理していきたいというふうに考えています 、
はいはい。まあ、その実際樽の中で作るっていくのは、まあ、樽っていうと、まあ、味噌も醤油も似た感じだと思うんですけども、お味噌は結構、仕込んだ後ずっと置いておいて、はい、その一般的なやり方ですとお醤油は暗いところで、
はい、
毎日その攪拌っていうんですかね、
そうですね、
あのよく画像では買い付きがありますけども、はい、ああいうのを日々続けていくっていうのが一般的らしいんですけども、はい、まあ、今あの教えていただいているやり方はほとんどそのいわゆる買い付きというものをものすごく少ない数でやられているように思うんですけども、
はい、
その辺の手法は、
あの、まあ、工場規模で、やる技術というのは規模が大きいので、
はい、
そのことで、まあ、メリットもあるわけですけども、まあ、手が届かない、
はい、
という部分もたくさんありまして、大規模にやればやむを得ないという、うん、そういう技術が、まあ、醤油屋さんで、
はい、
引き継がれてきているわけですけど、その中で、小規模で私たちが自家用のものを作るとすれば、もっと改善する点がたくさんある、はい、例えばその今言ったような、小規模だから日向に出して、温度を上げてもろみ管理をするというようなことも大きなタンクで工場の中では、はい、まず温度を取ること自体が、ね、はい、不可能なんですけど、うん、そういうことについてじゃ あ具体的に各家庭で手に入る熱量はどこだろうかとか、はい、いうことで例えば日向に出して太陽熱を利用しようとか、うん、はい、それから攪拌についても必要以上のことはしないという、必要とは何かということを一度吟味し直しまして、
はいはい、
でこれはさっき言われたお味噌の場合には、まあ、ほぼ嫌気性な、
はい、
酸素をほとんど必要しない醸造法なんですけど、はい、お醤油の場合には、まあ、一見酸素必要になさそうに、 見えるんですけども、はい、やっぱりお酸素が必要な、はい、半分、まあ、好気性菌というか、はい、そういう状態でもろみを管理するのが望ましいので、一般にはそれを、まあ、かくはんしなければ貝入れっていうんですけども、はい、貝でかきまして、酸素を届ける、または、まあ、エアレーションって言いまして、はい、ポンプで空気を送り込みながら酸素を届けるというような大規模の仕事があるわけですけど、はい、私たちの場合にはそれを一番望ましい方法はどの辺かということを、まあ、研究してきた結果の積み重ねで、まあ、塩との濃度バランス、
はい、
塩が十分溶けて安定した塩分濃度になれば1ヶ月に1回程度の手入れでいい、まあ、手があれば20日間に1回、
はい、
20日から1ヶ月の間に1回の桶から桶への、天地返しという言い方をしていますけど、はい、その程度の酸素に触れるという条件で醸造は十分だというのが結論でして、
はい、
まあ、醤油屋さんでは買い入れ、カビが出そうな春の時期なんかは、まあ、毎日やると、はい、で安定した、まあ、9月10月みたいな気温が下がってくるような時期だと3日に1回買い入れをしろとかいうふうになってるんですけども、もう少し細かくもろみの成長、それから醸造過程っていうのものを分析してみると、まあ、私たちの今のやり方は一般に言われてきた醤油作りよりもはるかに簡単、皆さん簡単だというふうに言われているようで、はい、科学的な根拠がありますので、はい、そこをしっかり説明して作りたい人には手に届くような技術として、はい、まあ、大体完成したんじゃないかと思っています。
あ、はい、まあ、本当キャリアもすごく長く醤油やってらっしゃいますし、すごくいろんなことを博学でいろいろ知ってらっしゃるんで、例えば、お醤油の話でいうと麦一つとっても、大豆一つとってもお塩一つとっても多分ここでは一つのことで多分2時間ぐらいお話をいただけるのかなと思ってますけども、今日はその中でそのお醤油のできていくメカニズムって言いますか、先ほど、麹と、小麦と大豆の話をしましたけども、その時点では、嫌気後気って先ほど言っておられましたけども、一般的にその発酵の中で後気というのは空気、まあ、酸素だったりするんですけどもを好むものとそれを嫌うものという表現がされてますけども、はい、最初はその後期で、麹などを発酵させていって、
はい、
次に、塩切りですよね、お塩を混ぜていって、はい、その後お水に浸して、はい、その瞬間に後期から嫌気にバトンがある程度渡されて行くんですかね。
まあ、バトンを渡すっていうとなんか人間的なね、
はいはい、
理解でとても分かりやすいんですけど、もっと自然環境では厳しくて、
はい、
好気性菌が死滅してしまうというくらいに環境が大きく変化してしまいまして、はいはい、素材、まあ、麹を作り仕込みの前の仕事は全部オープン の空気の中で、
はい、
好気性の環境の中で、
はい、
そして仕込みといいまして塩水で、まあ、封じ込めていくという環境から、あとは、はい、まあ、はっきり言えば嫌気性環境、
はい、
全く別世界、
はい、
微生物層も大きく変わってしまうという環境なので、はい、まあ、とんでもタッチというよりはなんかもっと厳しい環境変化だと思いますね、
はい
はいはい、でそのもろみというふうに、まあ、仕込んでからは呼ぶわけですけど、その過程が非常に複雑でして、環境がちょっと違えば製品としてのお醤油が大きく変わっていってしまうみたいな、
はい、
まあ、非常に変化が大きい、
はい、
だから逆に言えば楽しい仕事だとは思ってます。
あ、はい
はい、
まあ、先の大きな工場などの話を伺った時に、自分たちがその発酵やってる時の一つのやり方として腐敗させなければ発酵に行く率が高いっていうので、腐敗させないように腐敗させないようにってことをすごくいつも気にしていたんですけども、うん、お醤油の場合はそれだけでやっぱり難しいのかなっていうのはすごく感じたんですけども、
まあ、腐敗というのも、まあ、微生物の活動としては醸造っていう、まあ、人間が利用しやすい環境にしていくというのも、はい、微生物の世界としては実は同じ、
はい、
ただそれが人間にとって有用な環境で有用なものができるか、はい、それとも 不必要なものとか害が あるものが生まれるかということの違いだけで、はい、自然界の中にそういう区別があるわけじゃなくて、はい、人間が勝手にね、はい、区別するような世界なんですね。でまあだからどちらも実は存在してる、
はい、
だけど有用な人間にとって有用なものが多い環境をなるべく確保しようと、
はい、
いうような考え方でいいんではないか、
はい、
実際には腐敗菌バクテリアなんかも入ってる環境なんですね、
はいはい、
だけど彼らがちょっと住みにくいよここはと、
はい、
いうような環境を作っていけばいいという程度で、はい、完全にシャットアウトしようっていうような発想は私たちの醸造過程にはなくて、
はいはい、
まあ、共存はしてるんだけど実際にはいいものができてくるという環境になるように、
はい、
手入れをしていく、
はい、
努力をしていくというような心がけが大事だと思いますね、
はいはい、その昨日の作業でももちろん不衛生ではもちろんないですけども、極端にそのものすごい熱湯を使ったりですとか、
はい、
アルコールを使ったりですとかっていうことで、その完全な消毒っていうんですかね、
殺菌とか
消毒、ね、殺菌とかね、そういったものをされずにその中で発酵していくことによっていろんな菌がいても人間にとって有効な菌が活動していれば他の菌が活動できないっていう形で、うん、お処理も進んでるのかなっていうのはすごく印象としては受けましたね。
そういうことですよね、
はい、
まあ、何か本当に人間にとって必要なものだけの世界を作ろうっていうのではなくて、
はいはい、
環境としてはお互いに存在しているんだよということが前提で、
はいはい、
その中で人間が欲しいものをどうやってその生産過程に取り入れていけばいいのかというような考え方で、
はい、
消毒室で綺麗にしたところでなければ手を洗って消毒して、はい、マスクをして白い帽子をかぶらなければお醤油はできないっていうんではない、
はい、
本当に庭先で努力すればできますよというような形で今やっているんですかね、
はい、まあ、その純粋培養に対してその純粋でない中ですごく品質の高いものが小さい規模でできるのがこのお醤油作りの魅力かなとは思ってますけども、この今、岩崎さんのところでは岩崎さん自身はお醤油絞りでその各地を回られるということをお仕事としてされているわけですか。
仕事としてっていう発想はないですね、
はい
はい、まあ、本当に仕事って言えば生活を支える、うん、労働というような発想に、うん、まあ、解釈しますけど、そういうものとしては考えていないです、はい、で自分の食べるものを作るという発想の延長線上でそういうものを作りたいなという人たちの何らかの力になれば、はい、いいなと言えているので、
はい、
とても経済性やなんかを考えたら、はい、成り立たないんですけれども、はい、まあ、そういう気持ちのある方々とこう出会えて交流し合えるということは、まあ、経済性とは全く別の価値観、うん、非常に恵まれた出会いがたくさんあって、
はい、
感謝してるんですけれど、
はい、
仕事とは呼べないなっていう気持ちがね、はい、いつもありますね。
はい、
まあ、自分の人生をかける価値は十分あるんだけど、
はい、
仕事という気持ちにはならないなというような、ね、
はい、
ちょっと曖昧なニュアンスですけどね。
まあ、その実際お声かかったところにいらっしゃると思うんですけど、今、
はい、
全国にどれぐらいの数を1年間に回られていらっしゃいますか。
まあ、全国ではないんです。もともとがその、はい、私がこの醤油に出会うというのは、
はい、
北信濃北信というんですけど、
はいはい、
まあ、その一区画山村で萩原さんという方が延々と続けられてきたという場にたまたま出会うわけでして、最初はもう本当に北信一帯だったんですけれども、はい、そのうちやっぱり若い人たちの世代がこのお醤油について関心を持ってくれて広がったと。今は関東一円に本当に散財でして、
はい、
1本2本みたいな形で広がってる数が割合に多くなって
き
て、
はい、
でもう一つは、まあ、名古屋とか西の方なんですけど、はい、京都の方までも、はい、 あのグループができたりしてまして、まあ、いずれはそれぞれのグループが独立して、うん、あのまた横につながってみたいにして全国制覇じゃないんですけどね、はい、そういうことになるのかなと思ってますけど、今全国という発想もないし、はい、自然に広がったものに対してできるだけ正確な技術を伝達しておきたいという気持ちで、はい、あのお付き合いしてます、
はい。で、まあ、お醤油作りを教えていただいたのが、最初4月に仕込みを始めて、昨日10月の後半ですかね、絞らせていただいて、だいたいお醤油を絞る時期というのはこの10月の後半ぐらいからが始まる時期なんですかね。
あ、そうですね、まあ、その北進の方で、萩原さんのお仕事として、まあ、あのやってられるのを見てたのは、あの農家の方々があの畑作物を取り入れて、はい、まあ、農閑期、
はい、
まあ、うちの周りの仕事ができるよっていう時代に入る、はい、時期に入ると、はい、あのビデオの中にもありましたけどね、はい、あのお醤油搾りがあの回ってくる季節になったっていうようなね、
はい、
季節感とともにその農閑期の農家を回ってしまってた、はい。で、まあ、冬は、まあ、本当はあの雪の中をねしごいてまであの歩いていったっていう短歌もあるんですけども、はい、うん、お元気な頃は本当にあの若い頃は雪の中をあの絞って回ったという様子ですね。で、春先に絞りたいっていう方々もありまして、はい、大体、まあ、あの春3月4月の初め、そうするともう麹をまた仕込む時期に入りますので、
はい、
まあ、自然環境としてはあの15度、日中の最高気温が15度ぐらいを目安にはしておるんですけど、はい、まあ、それとちょうどその季節感が重なっていたんですが、15度を過ぎるとあの絞ったお醤油にカビが生えてくる危険性が出てきますので、はい、今でもだいたいその目安で農家の方々やグループの方々の都合のいい時期と、それから今言った自然環境としての最高気温がまあ20度上がらないぐらいの季節感の間に絞ろうというふうにしてます。
はい、はい、やっぱこれからじゃ一番忙しくなる、お声のかかる時期という形ですね
そうですね、去年あたりでも11月は本当にうちの自分の仕事がまだ農作物が畑に置いてあったり、はい、例えば大根が凍ってしまったりとか、はい、あの脱穀ができてないのに雪が降っちゃいそうだとか、はい、そんなくらいにあの11月はあの皆さんの仕事と自分の仕事が折り合わなかったりしますけど、はい、忙しくなる、
はい。あと、お醤油搾りの他に、ご自身でもいろいろ農作物を作りになれたりとかさられてるんですよね。
そうですね、もともとそういう関係 の、 あの関心度が高かったもんですから、はい、長野の方に行くに際しては、まあ、できるだけ自分で食べるものぐらい作りたいと、はい、まあ、いうような気概を持って行ったわけですけど、はい、なかなか実際には思うようにはなりませんけどね、
はい。まあ、今お米、お米というか田んぼと畑と両方やられてるんですか。
そうですね、田んぼはあの、まあ、自分で自家販売っていうか自分のうちで食べる量だけで、はい、ですけども20年ぐらい、
はい、あ
のやってますけどね、
はい、
まあ、昔の同級生あたりで今言って田んぼに入ってるのは私一人じゃないかなとか思いながらね、あの腐ったりしたりしてるんですけども、はい、そういう時代になってしまったのかな、はい、という感じですね。
今日も10月にしてはすごく暖かくて、その15度にはまだまだ温度が、はい、冷えてきていないのかなと思いますけども、はい、最近のこの気候はどうですかね。やっぱり高いですかね、冬とかは。
私はまあ、冬の気候、去年の、天気なんか見てて、私ももともと気象学すごく興味がありましてね、はい、天気予報士よりも詳しいぞなんていうことをうちでは言ってたりするんですけど、あのずっとあの関心がありましたね、はい、で大陸からの高気圧の移動、
はい、
それからまあ、いわゆる大きな寒気団と あの南の方の暖かい気団のこう境目にできる前線の移動というようなものについて、あの関心があって見てるんですけど、あの去年梅雨があったのかなかったのか、から今年の梅雨、それから秋雨前線週あったのかなかったのか、そんなのを見てると非常にあの気象というものが乱れてきている環境だなと思ってましてね。でそういう意味では、あの今年の冬の雪の降り方なんかも、あの、まあ、昔の安定した雪の降り方ではなかったし、春先もね、随分あの温度変化が大きく、はい、今年の秋もまたあの温度変化が大きく、あの全体が気温が高い夏とか気温の低い冬とかっていう風に安定しなくなったんじゃないかっていうあたりがね、私としては感じてますね、
はい。
それは何なのか、もっと大きなあの極地の北極地 の、 あの、まあ、オゾン層の破壊とかね、はい、言われてますけど、そういう大きな地球上 の、 あの 大気のバランスあたりが日本列島に直接影響を与える時代になってきてるのかなって、うん、あの関心があるもんですからね、独自にそんなことも考えたりしていますけど、
はい、まあ、その一般的にはその1年の平均気温はその地域地域で大体同じって話がありまして、夏が暑ければ冬が寒くて、その地球自体がそのリカバリーといいますか復元力があって、1年の平均はその暑い年寒い年があっても大体同じっていうのが言われていたんですけど、最近はその復元力がバランスが崩れて、その日によってその暑かったり寒かったりって、地球の方がうまくバランスが取れていないのかなと思いますけども、まあ作物をお作りになっていてすごく大変な部分もあると思うんですけど、もう一つその同じ生き物でも目に見えないその微生物を扱うっていう部分では、この環境の変化といいますか、地球がどうも上手に復元力が弱まっているような感じの中で、どうです、発酵とか難しい状況ですかね。
微生物っていうのは、あの私たちがこう視覚とかね、頭の中で考えるとかっていう、あのそういうなんか数として少数のものの現象ではなくて、はい、非常に膨大なあの生命の総体、
はい、
全体像があのいろんな現象として表に出てきてましてね、はい、だから私はあの微生物の世界っていう言い方をすると、やっぱりこの程度の地球の変動なんていうのは実はね、あのもう吸収してしまってるんじゃないかなと、はいはい、例えば土壌微生物なんていうのもね、あの仕事としてやったりしてましたんですけど、土の中の微生物の層なんていうのはやっぱりちょっと人間が考えるほどあの大きなダメージは受けてないんじゃないかなっていう気がします、はいはい、でそういうものと、まあ、この小さいあの桶の中のもろみの微生物っていうものがね、あのどの辺であの違いが出てきてるのか、いや同じですよって言っていいのか、うん、それともいやだけど小さい単位だと影響力は直接、はい、あの受けてるよっていうふうに言えるのか、これは特別なデータも何もないんで、はい、あのはっきりしたことは言えませんね、
はい、
ただ自分で扱ってると今年のもろみと去年のもろみは違うなとか、うん、それから、まあ、あの このもろみはいい環境に置かれたもろみだなとか、うん、これはやっぱり定例を怠ったことを含めて、はい、いい環境にいなかったな、かわいそうだなとか、はい、そういうことはね、あの絞りの段階で見ると、うん、まあ、同じような工事が届いていたはずだけども、うん、随分、
はい、
あのもろみで違い、そして製品としても醤油に絞ってみると、まあ、およそね、どういう環境に置かれたかが、はい、イメージできるくらい、はい、あの違ってますね、
はい、
ですからそういう条件を整理してみて、なるべくこういう環境で置いてもらうと、まあ、いいお醤油ができます、はい、というようなね、
はい、
あの情報は届けるようにしているんですけど、
はいはい、その私どもがさせていただいたお醤油の、まあ、お世話といいますか、そういった中ではその微生物がコロニー化ですかね、して目に見えるっていう部分もそんなにあるわけではなくて、まあ、カビが出てコロニー化というか出てくれば目に見えますけども、今年はそれが全く自分たちの中ではなくて、うん、最後にこう表面が硬く、なんですか、パリパリパリっとお塩が上がってきたのかなと思ったんですけども、 あれはあのお塩ではないという話を伺ってすごくへえと思ったんですけども、あれはお塩ではなくてそのうまみっていうんですかね。
そうですね、
はい、
あの昔そのね管理環境をやっぱり研究してる私がまあ始めた頃でそのずっと技術が未熟だった時代っていうのはやっぱりあの溶けきらないお醤油が塩がね、はい、下に沈んでて絞りの時行ってみると下にこう塩が溜まってるようなね、
はいは
い、でそういうこともありましたし、あの天地返しをしましょうって言ってその下に沈んだ塩が上に、はい、そのまま塩の結晶で、
はい、
溶けずに残った塩の結晶が表面にあるようなあのもろみを見たこともありますし、はい、あのもう今はそういうあのもろみを管理っていうのはほとんどなくなりましたね、
はい、
あの皆さんあの大体あの基本的なことも分かってもらって作ってるんですけど、はい、あの表面が醸造環境が収まってきて醸造の活動が収まってきてあの水分が溜まって、
はい、
でそれが乾燥するっていう状態になると今言われた表面に、
ねはい、
結晶ができてくるんですけど、はい、それはあのお皿の上で醤油を乾燥させていくとあの半日も置けば結晶がこうできてきますけどね、はい、その結晶はあのこうなんていうか、まあ、四角のような感じの、ねはい、結晶体ができてきます。このちょっとやってみてもらうといいですか、はい、そういうものがこう重なって一枚の、まあ、薄いガラス板みたいに表面に、はい、あの固まってきて、
はい、
でそれはあの塩化ナトリウムという塩の再結晶ではなくて一度微生物が塩化ナトリウムをナトリウムと塩素分解してそして必要なナトリウムが取り入れられてでそれがアミノ酸になったタンパク質の、うん、あの分解されたものと、はい、こう結晶再結晶してきた、
はい
アミノ酸とくっついたナトリウム、まあ、グルタミン酸っていうような言い方で、
はい
まあ、代表的なのはねうまみ成分のグルタミン酸ナトリウムなんていうのはね、はい、一見塩のように見えるんですけど、うん、あの違う成分微生物の仕事を通して違う成分になって結晶をしてきてます、はい、っていうふうにこれ説明したんですけど、
はい、
舐めてもらったらやっぱり味違うってね皆さん言ってられましたよね、
はいはいまあ、一番びっくりしたのはその今回も3歳ぐらいと5歳ぐらいの子ですかね、うん、お二人来られてましたけどお醤油をこう指で取ってはずっと舐めていたので、うん、多分他のお醤油だったらこんなに喜んで舐めないんだろうなと思いましたけどもそれもなんかその人間っていうか大人になってしまうとこれはいいものだからとか手作りだからっていうのがあって舐めたりするとは思うんですけども、うんうん、子供はそんな関係なくて、はい、その味というか香りというかそれが良ければ好むし、
はい、
拒絶すれば、全く手をつけないと思うんですけども、うん、ああいったところでもなんかすごく子供の表情とか動きを見ていて、すごいなっていう印象を受けましたけどもね、
はい、ありがとうございます、そういうところがいっぱい一番嬉しいですね、
はい
赤ちゃんね本当にもうねあの抱っこしてるような赤ちゃんで、はい、お母さんの指につけてこう口に、ねはい、あの入れてもらうと最初はねなんだかわからないんですけど、うん、あの2回目に指を持っていくと、はい、もうちゃんと口は開くんですよ、
はい、
本当にねそれ感動的ですけどねあの分かるんですねあの舐めていいものだっていうのが分かるんですよ、はい昨日あたりもねあの本当に普通だとお醤油なんかね舐めちゃいけないよってお母さんに言われるんだけど今日はオープンでねいくら舐めてもいいよなんて言うんですけど本当に子供の方からこうね指が出てきて舐めてくれるんですね、はい、あの味がああいう時にこう本物に出会ってもらえると本当にいいことだと思いますね、
はい今なかなか時間がなくなってしまいますあの絞りの方だけちょっと伺いますと、今日、昨日今日、醤油絞りという形で来ていただいたんですけども、はい醤油を絞るのはその手製の木製の器具っていうんですかね、
はい
それをお作りになってお使いになられてるということでいいですかね。
これはあの、まあ、あの醤油絞りの道具はあの絞るという道具と、はい、それからあと、まあ、あそれを準備する過程と仕上げる過程 というあの一連の仕事なんですよね、はい、まあ、あのお湯を沸かしたり後に火入れをしたりっていう釜の部分と、
はい、
それから絞り舟っていいましてね、はい、あのおもろみを絞りやすい状態に溶かしておいて、はい、袋に詰めて袋を圧縮してカスとお醤油に分離するという工程でもね、あの別の道具を使ってるわけなんですけど、絞り舟っていうことの今お話なんですけど、はい、あの自分たちで、器用な人は十分作れまして、はい、形もあの大きさも必要に応じて大きいサイズにもあの家庭用の小さいサイズにも縮小できる、
はい、
醤油屋さんのようにあの据え置き式のように、はい、大きいものにも拡大できる、はい、というようなあの道具なんです、
はい、
で、まあ、自分たちで作って今あの絞って、最初は自分用に作ってあの自分で絞れればいいやって言ってたんですけど、はい、やっぱり道具を作るぐらいの情熱があるとね、はい、やっぱり人のものを絞っていたいっていう気持ちになってね、
はい、
じゃあ人のものを絞るっていうんじゃ無責任な仕事はできないので、うん、まあ与崎さん、うん、ちょっとあの一緒に連れて歩いて、
はい、
あの勉強させてくれませんか
みたいな
ね、
はい、
そういうあの熱心な人たちが今、はい、育ってきてくれましてね、はい、非常にあの嬉しく思ってます、
はい、まあ、あの昨日はその生醤油と、火入れをした醤油っていうんですかね、はい、両方ともあの味見をさせていただいて、また一晩経つと味が変わっていたりとかして、で昨日お醤油を絞りをして、これで醤油なのかなと思っていたら、まあ、もちろん醤油として使えないことは全然ないんですけども、はい、まだこれからあの管理をというか お世話をしていくと、
はい、
また味が変わっていくという話で、だいたい4月から仕込んでいったわけですけども、出来上がるのだいたい1年ぐらいかかる形なんですかね。
まあ、醤油屋さんの場合には先ほど言いましたように私たちと違う管理をしますので、はい、だし大豆という原料を使う場合は、はい、あのもう少し早い、
はい、
けれども丸大豆をそのままあの醸造していけば、あ昔からだいたい3年ぐらいかかるんだと、
はい、あそう
なんですね、あのさっき あのあれでも出てきたのは1年3ヶ月ぐらいね、
はい、
あの岩さんのお醤油の場合言ってられましたけども、はい、1年3ヶ月はかかると言ってましたし、あの自然醸造していけば長い時間をかけて作るっていうのが、うん、あの一般の常識で、
はい、
このお醤油の場合には、まあ、私は望ましい環境に置いてあるので、一夏過ごせば絞れますっていうふうに言っておるんですが、はい、技術によってあの仕込みの期間、うん、いろいろあります、
はい、
からもっとあの短いのは促成醸造法っていうような薬品で、
あ、はい、
そのね、分解して、
はい、
または微生物の管理をして、
はい、
作ると、まあ、半年以下にできちゃうと、
はい、
いうような醤油の作り方もあるんですけどね。で絞ったお醤油はやっぱりあのその後変わっていきますので、まあ、あの古酒古酒のように、
はい、
あの品質が性質も変わっていますし、はい、あのそういうものが好きな人もいます。だからやっぱりあのなるべく変わらないように、うん、あの使いたいっていう人もいまして、はい、まあ、基本はやっぱりなるべくあの質が変わらないように絞ったお醤油はあの管理してもらいたいというふうに思ってますけども、はい、あの、まあ、絞ったあと火入れっていうのをしましたけども、火入れをしてあのその場で取れる不純物を取り除いて、
はい、
であとあの静置って静かに置くって書くんですけど、静置して今度はあの比重の軽いあの重たいものを沈めて、あの折り引きって言ってますけどね、折り、はい、を沈めて上積みを分離して、その上積みからあの瓶詰めをして保存、はい、で薬品を添加しないという私たちのやり方ですので、あの、まあ、なるべく静かな冷暗、
はい、
うん、涼しくて温度変化がなくて、はい、まあ、暗いところ、
はい、
光の影響もないところから微生物の影響もないようなところであの保管してもらう、はい、ということなんですけど、カビが生えてあの表面を蓋をしてもらえば、うん、 殺菌剤も入れないで、はい、から酸化物質剤も入れないで、はい、自然のままで使い切ろうというような、
はい、
あの絞った後の管理をしてもらっております、
はいはい。まあ、お醤油の今年の我々の管理は何点ですかっていうのもあれなんですけども、お醤油を絞りに来られた時に、
はい、
その人の人柄が分かるというお話もありますけども、点数というよりはその辺でなんか人柄というか、あの管理を絞られた時のご感想は今回はいかがでしたか。
あのハウスの中にあの大事にデンと座っているものを見た時に、あの幸せなものみたいなと思いました、
はい
はい、それが第一印象で、はい、うん、あのとてもあの爽やかなね、あの塩味が少し足りないんではないかなって、うん、あのね、愛子さんにもお話ししたんですけど、あの塩の性質が違うかなと思うくらい、あの塩気が抑えられてて、はい、うん、甘みのバランスの方が表に出てて、はい、お醤油になってもねそういう感じがしますけども、はい、うん、十分にあのアミノ酸の、
はい、
からブドウとバクガとそういうものが出てて、はい、あの初めてのお醤油としては、はい、本当によくできたなと、
はい、
ここで安心しないで、はい、次もまたいいお醤油を作ってほしいなと思いましたけどね、
はい、
よくできておりました、
はい、昨日来られた方はみんなあのすごい次回も頑張るっていう顔を皆さんしていたんで、
うん、
次また続けてやっていきたいと思っています
。そうですね、はい、ぜひやっていただきたいと思います、
は
い、
じゃ あ, あの最後になります、まあ、岩崎さんの方が何か一言いただければと思いますけども、
あの初めてのね、あの小田原っていうところに、まあ、前に住んでたこともあるところでお醤油絞りができて、
はい、
あの本当に、期待してきましたけど、あの楽しい絞りができました、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。じゃそろそろ、時間となりました、今日はお醤油絞りを終えてというテーマでお送りいたしました。岩崎さんどうもありがとうございました。
ご苦労様でした。